はい、こんにちは、飯田です。今週はですね、先週お送りした、音楽家ならば、ちゃんと自分が感じたこと、表現したいことっていうのを、音楽としてね、残し作品として発表するのが使命だっていうお話に、続く内容になります。先週の内容もね、すごく、ちゃんと自分でこう曲を作って発表していきたいっていう、音楽を作る人だったらすごく本当に大事なことをお話しさせてもらったので、まだもし聞いてない方がいらっしゃったら聞いてくれてると嬉しいんだけど、まあ、もしいなかったらいたら、ね、もしまだ聞いてないよって方がいたらぜひ聞いてみてください。はい、とても大事なことをお話します。で、今週はその、続きというか、発展したお話かなをしていきたいと思います。先週はね、そうやって自分が思ったこと、感じたことで、それを、作品として発表することで、その聞いてくれた人の人生が変わったりとか、一日がね、いいものになったり、何か背中をね、押してくれるような存在だったりすることがあるよっていうお話をしたんだけれども、そんなこと言ったら世の中って音楽っていっぱい溢れてるから、自分の曲じゃなくてもいいじゃんとか、自分も別に曲作ってるけど、いや、僕より上手い人ってたくさんいるし、とか、僕より、ギターが上手い、声がいい人いっぱいいるし、僕じゃなくても、私じゃなくてもっていう人多分結構いると思います。はい。で、先週もその技術じゃないよって話はしたと思うんですけど、ちょっとその辺はもうちょっとね、なぜ、あなたが発信する必要があるのか、それが使命だって僕が言ってるのかっていうことをお話ししたいと思います。はい。また使命とか言うと重そうに聞こえるけど、別に重い話をしてるんじゃないよ。ただ本質的な話をしたいだけです。はい。で、なぜあなたがやる必要があるのかってことね。これは、他のレッスンでも過去にしたことあるかな。その、要は、あなたが作る曲っていうのはあなたにしか作れないっていうことなんですよね。どういうことっていうのはすごく、シンプルに話すと、例えば、結構レッスンの中でやらせてもらいますけど、じゃあこういうテーマ、例えば、なんか、じゃあ応援歌でもいいけど、応援歌を作ります。で、じゃあコード進行はこれです。で、まあ、じゃあテンポもこれです。だいたい決まってたとしても、僕がそのテーマで、そのコード進行、そのテンポで曲を作るのと、あなたがそれで作るのって多分全く別のものになると思うね。歌詞の内容、アプローチの仕方、もちろんメロディーも違うと思う。コードが一緒だったとしても。そう。だから、バッキングが一緒、つまり、ギターの、もうじゃあ演奏は全部一緒。そういうオケは全部一緒だったとしても、でも、そう、その違い。っていうのは絶対出るのね。っていうことはですよ。それは別に僕とあなたがっていうだけの話じゃなくて、曲を作る人全員に言えると思うんですね。だから全く同じテーマでまず曲を作ることなんてそもそもあんまないけど、もしそうだったとしても絶対違いが出る。その違いっていうのはその人自身が出るものだと思うのね。言葉の選び方とか、メロディーの出し方、メロディーをどう組み合わせていくのか。で、そこにどういう歌詞乗っけるのか。とか、どういう展開にするのかとか。そういうのって、その人が今まで生きてきた中で、自分が学んできたこととか、無意識でもいいけど、自分の中に出てきたものが絶対に音楽になるから、すごくわかりやすいと言うと、言葉ってそうじゃん。言葉ってその人がどういう風に今まで暮らしてきたか、どういう人と付き合ってきたか、どういうことを感じてきて、どういうことを吸収してきたか、どういう生き方をしてきたかで言葉選びって変わるでしょ？そう。だからよくこれ、レッスンの中でお話ししてますけど、ありがとうっていう言葉を言うときに、あざすって言ってるのと、目も見ないでね、あざすって言ってるのと、ちゃんと相手の目見て、ありがとうございましたっていうのって、同じ言葉の意味だけど、感じ方が違うでしょみたいな。これは、また、改めて他のところでも詳しくお話ししようと思うんだけど、そういうことなんですよ。だから同じことを表現したくても、同じ言葉は使わない。で、使い方も違う。ね。そう。同じテーマだとしてもってこと。っていうことは、そういう曲、その曲を作れる、そういう曲っていうか、その曲を作るのは自分にしかいないんですよね、世の中で。もちろん、自分と似たような系統のアーティストだなとか、この人は自分と同じような系統のアーティストだよなっていう場合、似てるようなっていうタイプとしてね、っていう人がいたとしても、その人と同じ曲作れるかって絶対にお互いは作れない。そう。だから、本当に上手い下手じゃないよっていうのは言っ ったし、まあ僕だってそういう風に思うよって言ったけど、でもその上手い下手っていうのとソングライティングってまず別物だと思うんですよね、僕は。もちろんその、じゃあギターが上手いに越したことはない、歌が上手いに越したことはないけど、楽曲を作るってそういうことじゃないじゃないですか。もちろん技術があったらその分選択肢が増えるっていうのも嘘ではない。でも、これもまたそこについては別の時に詳しくお話ししようと思うんだけど、その何を表現するかっていうことが先にあるべきであって、テクニックがあるってことは先に来るべきじゃないって僕は思うんですね。そう。テクニックある人を否定するつもりはないよ。もちろんないよりはあった方がいい。でも今現在ないから、じゃあ曲が書けないのか、そんなことないじゃん。ないし、じゃあテクニックがないとか、まだ技術があまりない人だから書ける曲も僕はあると思います。そう。っていうのは、その時のあなたにしか書けない、その時の僕にしか書けない曲っていうのがあるんですよね。だから昔の自分が書けた曲って今お前書けるかって言われたら僕は書けないと思うんですよ。え、こんな簡単なコード逆にダサくないって今だったら思ってしまう、知識とちょっと技術がついたことによってそう思ってしまうから、そこを選べなくなっちゃってるっていうところはある。でもそれはあまり良くないことだと思うんだよね。そう。でもじゃあ、いや、なんかもう簡単なコードしか弾けません、でも曲作りたい、これで作るんです、で、いい曲だって書けるんだから、それは、その、知識がないとか、あまり、その、まだできることが少ないからこそできるわけじゃない。そう。だから、その、今の自分が書ける曲、そして、あなただから書ける曲っていうのは必ずあるので、その技術云々だけじゃないっていうことね。そう。だからこそ、その、あなたが書く必要があるっていうのはそういうことね。あなたと同じ感性を持ってる。あなたと同じ人生を過ごしてる。あなたと同じ考え方、感じ方をする人なんて絶対にいないと思うの。全く同じ人間なんて。まあ、いるわけないよね。当たり前だけど。そう。しかも、今言ったみたいに、じゃあ、まだギター始めたばかりです。1年ですとか、半年ですとか、もっと短くてもいいですけどね。っていう人と、じゃあギター5年やってます、10年やってます、20年やってますって人が、作る曲絶対変わると思うの。同じ人が作ったとしても。だからあなたじゃなきゃできないし、今のあなただから書ける曲っていうのは必ずあるので、そういうのは書くべきだし、前回も言ったけど、それによって聴いてくれた人の人生が変わるって本当にあるからね。自分なんてって思うかもしれないけど、僕も本当にまだ始めて何年かの5年とかしか経ってなかった頃にライブを北海道でやったんですけど、その時に僕の曲を聴いて泣いてくれた人がいるんですよ。信じられなくて、そんなこと当時は。でも、お前の曲聴いて泣いてくれた人いるよって友達、見に来てくれた札幌の友達がいて、その友達に言われて、僕としてはかなり衝撃だったんですね。自分の曲で泣いてくれる人なんているの？と思って、僕は必ずライブの時にアンケートを取っているんですけども、取らせていただいてるんですけど、そこに書いてあったのが、本当に私の気持ちをそのまま代弁してくれたような楽曲で泣いてしまいましたっていうようなことを書いてくれたのね。まあ一字一句はあってはないけど、そういった内容を書いてくれた方がいたんですよ。で、そういうことがやっぱしやっていくうちに増えてくんだけども、でもやっぱし僕は前も言ったかもしれないけど、自分の歌声とかギターとかに全然やっぱ自信がなかった時期が結構長くあったんですね。でもまあそうは言ってもやってたけども、それでもそういう風に響くんだってことがそこで分かって、ああだからやっぱしちゃんと作ったものを発信していくべきなんだなっていう風に思いました。そう。でもここに気づくまでで結構時間かかっちゃったので、もったいなかったなっていう風には思うんだけど、だからこそせっかく僕のところのねレッスンをこう受けていただいてるあなたをはじめする皆さんには、そういう風に思ってほしくない。絶対そんなことないからね。あなたが作る曲で感動する人、あなたが作る曲で、あ、何か今日頑張ろうとか、あ、私も辛かったけど、まあでもなんとかなれるっていう風に思う人絶対にいるから、まだ出会えてないだけで。でもそれをやっぱし前回も言ったけど、作らなかったら、発表しなかったらゼロなんですよ。だってその楽曲に触れられないし、もうそもそも作られてなかったらね、聞きようがないし。でもやっぱし僕たちは音楽家として曲を作って発表するっていうところがあるんだったら、発表するとか曲を作るんだったらやっぱ発表すべきだと思うし、僕が自信あります、私が自信ありますありませんとかはもう一回置いといていいから、もちろん作品にこだわることは大事なんだけど、でも そうだね。そういう風に発表をするってこと絶対に大事なので、ぜひ、自信が今ないよっていう方もね、作ってるんだったら、発表する場っていうのを設けてほしいなと思います。うん。でも、なかなか曲が作れない、そうは言ってもなかなか納得いく曲が作れなくてとかっていう方いると思うんですけど、そういう場合にどうしたらいいかっていうお話を次回ちょっとね、これのお話の続きではないですけど、どうしたらやれるかっていう話をしていきたいと思います。なかなか曲が完成しないとか、悩んでる方にはものすごくハマる話だと思うので楽しみにしていてください。それではまた次回のレッスンでお会いできるのを楽しみにしています。したらまたね。バイバーイ。